今宵は山大、今夜のゲストをご紹介いたします。と言いましても、実は先週ですね、時間学研究所所長としてお越しいただいたんですが、今夜は山口大学大学院理工学研究科教授ということで、新地正人さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。こんばんは、
よろしくお願いいたします。
もう先週も先生ご登場いただいたんですが、2週に続いて、はい、ありがとうございます。
こちらこそ。
お忙しいのに、
こちらこそよろしくお願いいたします。
で、今ご紹介したように理工学研究科ということなんですね、はい、前回は時間学研究所の所長さんだったんですけれども、はい、で、まあ、今夜はそういうお話、今度は先生の専門分野のお話を伺いたいと思うんですが、はい、先生の専門分野、分かりやすく、はい、どういうものなのか教えていただけますか。
私は宇部に、
はい、工学部に、
工学部というところがあります。で、まあ、宇部には山口大学には工学部と医学部がありますね、はい、で、山口市の方は、人文学部、経済学部、理学部、農学部、どこでしたっけ、というもうたくさん学部、
総合大学です
もんね。総合大学あります、はい、で、その宇部に、ある2つの学部の中の工学部の中に社会建設工学科っていうのがありまして、はい、まあ、何をしているところかというと、はい、まあ、実際に橋を作るとか、うん、道を作りましょうとか、トンネルをかけましょうとかですね、ダムを作りましょうとか、はい、まあ、そういうことを、まあ、勉強するところの研究、まあ、学科がありまして、はい、そこの学科の教授をやってます。
なるほど、はい、私たちの生活にはもう欠かすことのできないさまざまなものを、
そうですね、
研究してらっしゃるんですね、は
い、まあ、実際にその作るだけじゃなくて、例えば、今そうですね、ホタルを、はい、どういうふうにしてホタルが、はい、たくさん夏になったら見れるんだろうかとか、そういうのも分野ですし、
そうなんです、はい、やはり護岸とかそういう部分と共通 してるんでしょうか。
あとはアサリが、昔はですね、アサリがたくさん取れたじゃないですか。
取ってました、
なぜ今最近アサリが取れなくなったのはどうしてなんだろうかと、そういう研究も当然あってですね、まあ、物を作ったり物を長く使ったり維持をする環境をいかにうまく保つか、まあ、そういう研究というのも十分この我々のグループの、まあ、研究テーマなんですね。
なるほど、
まあ、そういうことができるような、はい、そういうことがやれる、はい、まあ、技術者を、まあ、育てる学科っていうか、そう、まあ、そんなことを今やってる。分か
りました、はい、それじゃあ今夜は新地先生にまたいろいろと専門的なお話を伺いたいと思います。今宵は山大、今夜も先週に引き続き新地正人先生にお話を伺っております。まあ、今夜はご専門のお話ということなんですけれども、先生、プロフィールを拝見いたしましたら、福井県の生まれでいらっしゃるんですね。
はい、
福井県というとなかなか山口県とのこの関わりっていうのはないのかなと思ったりするんですけど。
そうですよね、普通はあんまり関係、なかなか難しいですよね。ただ僕ですね、はい、ここに山口大学に来る前に、うん、実はコンサルタントっていう、まあ、はい、実際物を作る設計をする、はい、まあ、仕事を実はやってまして、トンネルの設計をしたことがあります。
はいはい、
で、山口県の萩井の近く、阿武町っていう、まあ、今は萩井
市になりましたけどね、
阿武町のトンネルの設計をしたことがありまして、
国道の、
町道の、
町道の、はい、今もですから、あるわけで使ってるわけですよね。
使っていただいてると思います。
ちなみに何というと、
土峠っていう、
土峠、
はい、土田尾トンネル
っていう名前の
短いトンネルなんですね。それの設計者をしてました、
はい、そういうご縁があるんですね、はいはい、でそのご縁があってってわけではないけれども、まあ、山口大学にいらっしゃったと、
はい、
なるほどね、うん、まあ、でも先生、今日ね、その先ほどトンネルの話、それからまあ土木工学であったりとかっていうことなんですが、やはりここ最近日本はトンネルが随分とこの、ね、うん、事故がありましたりですね、うんうん、まあ、我々日頃当たり前のようにこう通っていて、うん、特に何かを感じることってなかったんですけれども、うん、やはり最近はあの事故から、はい、やはりこうトンネルを通るたびに思わずこう大丈夫なんだろうかとか思ってしまいますけれども、はい、う
ん、よく言われますなんか最近車を運転すると、上から落ちてくるんじゃないか心配してスピード落としちゃったとかいうような話がどうもあるみたいですね。
でそういう意味ではもうトンネルを作るというのは非常に、まあね、大切なこの、うん、作業だと思うんですけれども、 先生、このトンネル工学という部分においてはどういうふうな先生関わりを持っていらっしゃるんですか。
私自体はもともとは、まあ、トンネルをどういうふうに作るか、
作る、
はい、一番例えば今何もない、これから穴が開く前のところにですね、どういうふうにどういうふうな、まあ、設計をすると一番合理的に、一番経済的にですね、安く安全にいいものを作るかっていうのが、まあ、研究の、まあ、基本的な やり方だったんですね。でそれに進めていたんですけど、まあ、前も、まあ、先週も時間学の話をしましたけど、やっぱりそのこれだけ時間がかかってくるとだんだんできたものを長く使う、というところもやっぱり注意しないといけない。
そうですよ ね。そう簡単に作り直すわけにはいきませんもん ね。
難しいですよね、一回作っちゃうと、それだとは今白松さんおっしゃったように、里子トンネルで、まあ、事故も起こったりしているわけですよ、そういうことは今あるものを、まあ、どういうふうに長く使うといいのかなっていうのは、これからはですね、まあ、研究としてやっぱりやっていかないといけない、どういうふうにどこをどういうふうに調べると、
そうですよね、
うまく大丈夫ですよとか、ここはちょっと危ないから直した方がいいですよとか、まあ、そういうことはやっぱりやらないといけないのかなというふうに思ってます。ちょっと数字だけ言うとですね、山口、まあ、全国でやっぱり大体4000キロぐらい今トンネルがありますよ、4000キロですよね、
ちょっと想像がつかないんですけど
全ての山口県を含めて全国の、まあ、それも道路ですから、車が走るトンネルが大体4000キロぐらいあります、あと鉄道のトンネル、
そうトンネルいろいろありますもんね、
新幹線が走ってるトンネルがいっぱいありますよね、あとは例えば水路トンネルといって、例えばダムから水を運ぶトンネルってのもあるんですよ、いろんなものがあるから、総量でいうと多分1万キロとかですね、それぐらいのトンネルはもう多分できてて、それを日頃あまり意識しないで、使ってるわけですよ、それがだんだんだんだんやっぱり時間が経ってきたので、やっぱり傷んでくるところも出てきて、
大体先生トンネル、全部総称はできないと思うんですけれども、その寿命って、人間も大体平均寿命っていうのがあるじゃないですか、トンネルの寿命ってどうなんですか、
それもよく言われるんですよね、どれくらい使えるんですかって言われて、答えられる場合答えられない場合いっぱいあるんですけど、例えば明治に作ったトンネルで、今でも使ってるトンネルが
現在、
いくつもあります。レンガで、綺麗なレンガで非常に綺麗に使ってるところもあれば、最近できたトンネルで、やはり壊れてきちゃったっていうのもあるんですよね。だから一概にこうじゃあ100年で終わりですとか、50年で終わりですとか、なかなかやっぱり言えなくて、やっぱりそのちゃんと見て、分かってきたのは、ちゃんと見て、ちゃんと調べてやると長く使える、
なるほど、
で逆に長く使わなきゃいけない、一回作ったものはですね、やっぱり長く使わなきゃいけない、というのはやっぱり今我々に、こういう工学部で、こういうふうな研究をしている人たちに立って、じゃあどうやれば長く使えるんですか、どこをやればいいんですかっていうのが非常に聞かれてるんかなというふうに思いますね。
先ほど私が人間でいうと平均寿命なんて話しましたけれども、じゃあ本当に私たちの体と同じようなことですよね、メンテナンスをしていかなければ、長生きはできませんしね、
メンテナンスしないと、やっぱね、年に1回人間ドックみたいな
だトンネルも要するに定期的にはちゃんとこう、メンテナンスというのは必要なわけですよね。
今実際にメンテナンスしています、やっぱり必要なものはやっぱり必要な時間をかけて、必ずちゃんとチェックをして、悪いところは、皆さんあまり気づかれてないと思いますが、たまによくでも最近高速道路とか走ると、
時々
やってますよね、片側止めて、こう上に上がったって、ああいうことをやって、
あれは迷惑なんじゃなくって、あれは私たちの命を守ってくれるためにやってるって思わなきゃいけませんね。
ぜひそう思っていただくと頭に来ないで済むのかな
そうですね、確かにそう思いました、
そういうことをやってますね、
なるほどね、でも日本のその技術というのは高いって、この間トルコの海底トンネルとかも日本の技術ですよね、ですからそういう意味ではやはり世界的にも日本のトンネルのその技術っていうのは高いでしょうね、
世界に対して十分誇れる技術になってると思ってます、
なるほど、
ボスポラスっ まあ、ボスポラス海峡に、さっき今おっしゃったですね、はい、トンネルができたんですが、ボスポラス海峡僕も行ったことありますけど、はい、イスタンブール、あのすごい水の流れが速い海峡なんです、そこにこの上からこう管を、まあ、パイプをこう沈めて、でそのパイプを沈めたパイプをつないでトンネルを作ってるのと、あとそのパイプに対してこう陸上部か地上部から穴を掘ってパイプとつないだっていう非常に難しいトンネルを作ってるんですよね。
見事にできましたものね、まあ、そういう技術を持っている方々が日本にたくさんいらっしゃる、そして研究されている方もたくさんいらっしゃるということだってわけじゃないんですけれども、そういう技術の方々を紹介するとある放送局の番組があって、はい、多分先生そこから来てるのかなと思うんですけど、今夜は中島みゆきさんで、最初の曲が地上の星ですか、
はい、
やっぱりそういうのは
ちょっとイメージが
意識なさって
イメージがあります
そうですか、ちょっとこの曲でブレイクしたいと思います、はい、今宵は山大山口大学教授新治雅人さんにお話を伺っておりますけれども、まあ、トンネルもね、そさっき先生からお話を伺った、確かに私たちの頭の中にトンネルっていうとついついこう身近なトンネルしかこう思い浮かばないですけど、さまざまあるんだっていうことも本当よく分かったんですね、はい、で先生この古いものをこの、まあ、なんていうんですかね、手直しをしながら使う新しいトンネルを作る、どうやらそれだけじゃない
そうですね、あの古いものをそうずっと使い続ける、当然一番いい話なんですね、ただその時に使い続けてくると、まあ、そう当初作った時の目的とやっぱずれてくる場合も当然あるじゃないですか、最初は例えば、列車が走ってた、まあ、電車を、でもそこはもう電車が使わないので、ちょっと違う目的で使いましょう、
はい、
うん、例えばよくある話が、その古いトンネルを、キノコの栽培に使いますとかワインの貯蓄に使いましょうとか、
使いますね、
そのまま使うっていうんで、そういうふうな使い方をするっていうところも結構あるんです、
ね、あるんですか、
そういう部門もあります。でも例えばその場所すごく、まあ、便利なところだから、そういう使い方ではなくて、もっとじゃあ例えばそこに車も走れるようにしましょうとか、人もね、歩けるようにしましょう、そうするともっと便利になるじゃないですか。
狭いですよね、
だからその狭いものを大きく作り直すっていうような技術もあるんですね、まあ、そういうようなやり方もありますと、
はい、
まあ、そういうのもあのトンネルの技術というかこういうの新しい技術の中にあるの で、古いものをそのままっていうのもあるし、まあ、せっかくだからもうちょっとリニューアル、まあそうですね、一番いいのリニューアルオープン新しいなんか作り直しとか、ね、そういうのもあっていいのかなと思ってます、ね、
なるほど、
ね、よくそうですね、リハビリテーションとかね、
リハビリテーション、
リニューアル、
でもそうですね、あの昔から馴染みのある、まあ、トンネルだけじゃないけど、この道は懐かしいなとか、ここはなんとかだなっていうのは私たちの中にもありますけど、その土地の方々にとっては非常にこの馴染みのあるその小さなトンネルが、こうリニューアルして大きなトンネルになって、ね、
大きなトンネルになって、そこに例えば人も、歩けますとか、非常に明るくなったとか、まあ、そういうこともできるんですよね、
もう親子、でも何代でこうね、この道はどんどん大きくなって使っているとかね、こう自慢のトンネルですよね、
そういうようなことも一応できる、まあ、そういうふうな、ただそれはですね、ただそれだけじゃなくて、やっぱそのためには、今ある古いものがどういう状況に置かれてるかっていうのをまずそのためにどうするかというと、まずそれをどういう状況に置かれてる、まあ人間と同じですよね、
はい、
まあ、外科手術を受ける前にはやっぱちゃんと、体のチェックをして、血圧がどれだけですかとか、血液どうですかとか、体力ありますかとかいうのはやっぱちゃんと調べるんですね、ちゃんと調べた上 で手術の計画を立てて、
なるほど
どこに どこをまず、直してからとかね、まあ、そういうことをやって、
まあ、確かに例えば、ちっちゃな狭いトンネルを大きくするとなると、やはりそれだけのこう、まあ、なんていうんですかね、体力といいますか、なければできませんもんね、
やっぱそれをちゃんと調べた上 で、でこの手術計画を立てて、でじゃあ実際にやっていくと、やっぱりやっていくといろいろと思ってたことじゃないことも起こって、
はい、
ああこんなんだったんだとかいうのも見つかりながら、でもそれを、まあ、うまく修正しながら 新しいものを作るというようなこともするんですね。
で要はトンネル工学だけでもダメだし、うん、そこに土木工学っていうのは、うん、それで先生どちらも、うん、あのね、研究なさってい
らっしゃる。大きく言えば土木っていうのは全体を調べる、だからあの先もちょっと言いましたけど、うん、まあ、私の研究の中でその環境、こうホタルをいかにとかね、アサリをとか言いましたけど、そういうふうな環境をいかにうまく、守りながら新しいトンネルを作るのはどうしたらいいんですかっていうのは当然、そういういろんな切り口でいろんな観点でこうものを見ながら、トンネルを作りましょう、それによることによって今まで、なんか若干不便だなと思ってたものが、こんなに便利になるんだって感じるっていうのがいいのかなと思うんですね。
でも今ふとお話をしながら少し前のニュースを思い出したんですけれども、ある国でなんか初めて渡る橋で最初の初日に渡ったら壊れちゃったっていう橋がありましたよね。
確かに
まあだから、トンネルもそうですし橋もそうなんですけど、やはりそういう部分では人の命をね、もう一手に引き受けてる、
そうですね、
ですよね。
やっぱり人一人というもんじゃなくて、やっぱ、何人も影響を受ける分野なので、トンネルはそうですけど、ダムとかね、作るとダムがもし壊れたり、地震の時にダムが壊れたりすると、それはあの下の下流の人にものすごく大きな影響が起こるので、そういうことがないように、そういうふうにないためにはどういうふうにすればいいのかというのが、研究の非常に大きなテーマですね。地震の時に壊れないとか、特に地震の国ですから、どうしたらいいのかというのは非常に大きな研究テーマだと思いますね。
とても私たちの生活には欠かせない研究をされているということがよく分かりました。
ぜひこういう研究をしたいという高校生を、
ね、
待ってますので、
本当にいやこれね、人のためというか世のため、人のためになるあの研究なのでね、はい、多くの人たちにこういうことを学んでいただきたいと本当に思いますね。さあ、じゃあここでちょっと一曲ということで、今夜は中島みゆきさんですので、じゃあここヘッドライトテールライトということなんですが、先生この曲はやはり
これも例の 某プロジェクトなんとかのですね、エンディングテーマで非常に聞いてて納得するものがあった、
なるほど、
はい、思ってました。
この曲を、いや先生なんだか先週に続き今週もすっごく楽しかったというか、私たちのような私のようなものでもなんか分かったっていうのがこう変な言い方ですけれども、理解ができました。
ありがとうございます。
先生の下で勉強すると楽しいかもなんてちょっと残念ですがこの年でも難しいんですけれどもね、
ぜひお待ちしております
そうですかところで、よく他県の方々が山口にいらっしゃっておっしゃるんですけど、山口 の道路ってすごいねって、どこ行っても綺麗ねとかおっしゃるんですけど、先生これ道路だけじゃなくてやはりこれに付随するトンネルってどうなんですか。
はい、山口県のトンネル、山口県の道路は全国から的に見ても非常によく整備できてると思います。
じゃあ道路だけじゃなくてトンネルも、
トンネルも全体にですね、非常に整備が進んでいてですね、いい状態に保てる、止まっててると思いますね。
そうなんですか、はい、じゃあ私たちは安心してていいんですね。
ぜひ安心して生活していただいて構わないと思いますから、
は
い、
一つ増えました、トンネルも自慢したいと思います、
はい
はい、で先生山口に、もうどのくらい住んでらっしゃるんですかね。もう
ですね、もう12、3年ですね。
そうですか、はい、どうですか先生、山口、いらっしゃる前の印象とそして住んでみてのこの印象って変わりました、
ですね、いろんな人といろんな話をする中で、山口県って非常に災害の危険性の低い、
そうなんです
、低い場所、
意識低いですだから私たちの、
あえて高くする必要がないというか、リスク、危険性が非常に低い場所というのはですね、自慢していいと思うんです。他に比べると、他の場所に比べると非常に住みやすいし、そういう意味では安全な場所に我々は住んでいるんだと、思っていただいていいと。ですから学生さんにしてもですね、親御さんにしても、子どもたちが危険な場所に住まわせるというよりは安全な場所に住まわせた方がいいじゃないですか。
これちょっと山口大学さんあれですね、ホームページにもそれをちょっと打ち出していただいて、安全だよお母さんお父さんなんて、
安全な場所だって思うんですよね。そういう意味で、そういうところに住んだら、 住んで、住めますので、ぜひ山口大学に住んでいただけると。
なるほど。いうのではないかな。この番組とか FM 山口の番組は実はお隣の県とかちょっと結構ですね、隣の県に放送流れておりますので、ね、なるほど。じゃあ先生、ぜひご自身の研究所へどうぞというお話を最後にいただいて、
はい、じゃあぜひ山口大学特に社会建設工学科に来ていただいて、一緒に土木の勉強しましょうということでお待ちしております。
新次先生が待ってらっしゃいますということで、はい、まあ2週に続いて本当先生ありがとうございました。
こちらこそお世話になります。いいお話を。よろしくお願いいたします。